皆さんと一緒にこうして主の皆をたたえ礼拝のできますことを嬉しく思います。神様の祝福が豊かに一堂にありますように祈るのであります。今日のメッセージの題はハンナやそして我々の悩み。今日の聖書朗読の御言葉は、何じらこの世にありては悩みありとイエス様がおっしゃいました。しかし私は世に勝っているという約束もつけてくださいました。我々は確かにこの世において問題がたくさんあります。イエス様がおっしゃったように、何じらこの世にありては悩みあり。その悩みに答えられた証を持っている方はあるでしょうか。で、こんなふうに質問しますと、フィリピンではもうあちこちから手が上がりまして、私に言わせてくださいというばかりになるんですけども、まあ本当にきっと多くの悩みを持っている人もあると思いますし、またその悩みに答えられたという経験の方もあろうかと思います。私も多くの悩みを持った人生であります。子供が3人おりまして、そして牧師ですから、みんな産育にあげなければならないというふうな使命感を持っていまして、そして3人とも産育にあげたのであります。鈴木康沢さんに保証人になってもらいまして、ところが3人子供をやりますと、一人一人に10万円ずつぐらいかかるわけです。食事だけでも4万ぐらいかかってましたね。はあ、我々2万円ぐらいで2人で食べてんのに、子供一人が4万も食べてくる。ああ、当然私の給料は30万はないわけですから、もう全部送っても足らないんです。ある時その鈴木康沢さんに広島さん行くから請求書が来たそうです。今井の方が払ってないからって言って、でも神様は不思議です。その時私たちをこの有野台教会、昔は北神戸教会と言ってましたけど、北神戸教会の牧師に転任しなさい。そしたら辺見先生が来て、早速、今井先生、奥さんは看護婦ですから働いていただきます。いや、牧師はいつももう二人でこう訪問しないと、若い女の人ご婦人を訪問するのに男一人で行ってたんでは、ちょっと具合が悪いこともあって、今までずっと家内も一緒に訪問しながら。そしたら、大丈夫、誰か必ず先生が行きたいとか言ってください、つけますからって、井上よし子さんだのいろいろつけてくれまして、それからデッキさんだけ結婚した名前になったから内村さんって言ったから、しょっちゅうつけて来てくださいまして、ですから幸い家内が働いてくれましたので、まあなんとか全部送って、私の分を送っても、まあまあ、ああ神様ってすごいなって感謝してたんです。ところがですね、まだ全部卒業しないうちに7年ちょっと経って、熊本教会に転任しなさいって、ああ困ったな、今度働けないじゃないかと。そうしたら、まあ、そこで熊本で私たちは命の電話というのを始めたわけです。そして、まあ、私たち、まあ、いろんな教会の牧師たちと一緒にカウンセラーを作らなきゃならない。24時間応対するわけですから、命の電話。そして家内にもそのカウンセラーになってもらいたいから言って、まあ講習会に出てもらって、カウンセラーの資格を取ってもらいました。そういうことが市役所に知れたらしくてですね、市役所の方から、空いた時間ぜひ来て独居老人に電話する働きに携わってほしいと、そういうカウンセラーが欲しいんですということで、こう来て熊本の市役所で臨時職員としてカウンセラーとして電話番をする働き、まあそれに7万円かぐらいもらったかな、これまあちょうど足したらまあなんとかなったと。不思議なことがあるもんですね。神様はちゃんと道を開いてくださいました。まあハンナの悩み何だったか、 私とのように悩みが解決したでしょうか。彼女には夫エルカナがおった。ところがエルカナにはもう一人の奥さんがおったんですね。二号さんですか。ペニンナと言ったんです。そして二人奥さんがいるんだからもうハンナは悩みましたね。そしてそのペニンナの方に子供が生まれたんだけども自分には子供ができない。よくよく見ると不妊の女だったと。ああ、そして外に出ていくと、ハンナさん、あんたは結婚しても何年になるの？お子さんは？お子さんは？ってみんなでいろんな人が聞くわけです。まだ生まれないんです。どうして？どうして？うちに帰ると、ペニンナは子供が生まれたから、ハンナ、あなたは神様から呪われてるから子供ができないんだよ。って馬鹿にされる。ああ、外に出ればみんなが白い目で見るしな。なんで子供が生まれないのと聞くし。うちに帰れば、ペニンナが私のことを、あんたは子供生まれないから神様から呪われてるんだと馬鹿にするし。教会に行ってお祈りしよう。みんなに行ってお祈りしました。もう本当に神様どうか子供を与えてください。子供を与えてください。子供を与えてください。もう本当に気違いのように祈った。私びっくりしたんですね。アフリカに行ってね、講演会した教会に行ったらですね、賛美歌を歌いましょうって言ったら、普通だったら立ち上がってやるでしょ。そしたらね、なんだか騒がしいんですわ。みんなが立ち上がってね、ドロドロドロドロ歩き回るんです、教会の中を。そしてね、向こうの、リズムに合わせて踊り始めるわけですね、賛美歌を歌って。アフリカの教会って踊りながら賛美歌を歌うんか。日本ではギター弾いてもいけないんだって我々教わってたのに、ね、ドラムが鳴ってるじゃないかというわけでびっくりしましたけども、このハンナは本当にもう気違いのように、神様、神様、どうか聞いてください。どうか、どうか。それを見たエリは、ハンナ、お前酔ったまま教会に来てはいかん。酔ったまま来てはいかん。酔ってると思われたんでしょうね。帰んなさい。もうハンナはもうびっくりしました。外に出れば人が白い目で、何度もどうして子供が生まれないのというし、家に帰ればハンナがあったら呪われたし、教会に行けばエリ先生が酔っては教会に来てはいかんというし、悩んだ悩んだ悩んでました。彼女はでも祈りました。祈り続けたわけです。祈って祈って、二つの悩み、夫に二人の妻がある、ペニンナは私をバカにする、自分には子供も生まれない。彼女は祈った。サムエル上の2章にその祈りが書いてあります。聖書には何時らこの世においては悩みあると、ヨブのような人でも悩みがあったんですから、ましてや、さっきのケニアなんですけど、講演会の前に昼間に無料診療をいたしました。日本からプロパーさんがちょうどいっぱい病院に来てますから、プロパーさんに頼んで試供品の薬をいっぱい集めて、また向こうで足らない特殊な薬は向こうで買って、そうしたらもうたくさんたくさん、もう何百人と来るわけです。見てもらいたい。さあ患者さんが来た、こんなにいっぱい来てどうしよう。患者さんが訴えるわけです。そしてそれを座り引き後かなんかでやりますから、さっぱりお医者さんは分かんない。和歌山の広井先生を連れてったんですけど、だから今度はそれを英語に直して私に伝えてくれるんです。英語では広井先生がわからないから、私は今度は日本語に直して。まあ、スワイ語、英語、日本語、大変でした。そうして、一日に200人ぐらい見ましたね。広井先生が、これはわからん。特殊な病気だ。そうです。 で、とうとう薬も全部私たちが持ってたものがなくなって、まだ最後の日、このように行列になってるわけですよ。もう薬がないとお医者さん何もできないって言いますから、もうこれで診療終わりです。っていうわけです。まあ、こんなようなところでありましたが、大体みんな裸足ですね。来てる人たちは。アフリカの人たちは靴履かないのかな。昔そんな話を聞いたこともあったけども。で、よく聞くと、確かに難しい病気でした。エイズがあるんですね。調べによると、エイズに感染しているのは、このケニアで200万人おるそうです、子供たち。彼らの生活は、7割の人が1日2ドル以下の生活だ。本当に、最後に講演会が終わってバプテスマをしましたがね、その時には日本の外務省はアフリカに行ったら水に入らないように、そうやって予防注射をしていくわけですけども、しかしバプテスマは水に入らないわけにはいかない。だからまあ外務省から言われてから僕はしないから、地元の先生がバプテスマをしてください。120人。ところが向こうの先生は許さないんです。パスター今、you should baptize! というわけです。まあ、でもマラリアにかからずに帰ってきました。日本には日本の悩みがありますね。先ほど言いましたように、私たちにはいろんなそれぞれ問題があります。私もこの20年間、脊椎間狭窄症で、こう立っているとだんだん足がしびれてくるわけです。だから最初は1時間立つのが容易じゃなかったから、神様どうか説教するには1時間は必要ですから立たせてください。ああ、神様答えてください。今だから立ってるでしょ。こんなフィリピンに行ったら通訳がつくから2時間。もう最後ちょっと、もうこんなになって。神様もう通訳がつくこと忘れてました、神様。どうか2時間立たせてください。で、最近はまあ2時間。まあ、なんとか持つようになりました。でも私は祈ってます。なんとか。はい、でも、テニスは3時間くらい平気でできるな。不思議な本でありますが。日本には日本の問題もありますね。私が引退したのは2002年。その時の教会出席が、ここにありますように、6115人だった。信徒数は14,974人、40% の出席率。ところが10年後調べてみました。2012年礼拝出席は5600人、約500人減っています。そして出席率は 36% に落ちて、11献金13億あったのが11億になっており、10年後、もちろん年寄りが多いわけですから、少子化だからね、少子高齢化だから、だからだんだんとそれはもう年金生活者はあまり11億たくさん捧げられない。現役と違う、日本の現役たちは大体400、500万もらうわけでしょ年間、ね、年金生活は200万いったらいいせいぜいでしょ。そんなんだから減ってくる無理ない。でもそんなわけで教会の強制がだんだんだんだん日本の場合は伸びてない。これが悩みです。外国に行きますと年間 5% で伸びてるんですからね。教会員数が。平均して。世界は。今約2000万です。アドベンチストは。ね。まあ、こんなことを考えると、日本には日本の悩み、ケニアにはケニアの悩み、フィリピンにはフィリピンの悩みがあります。私またこのこれをコンセプションアカデミーというところで講演会しました。何年か前です。村の人と学生たち学校の行動で、さてマニラから10時間バンに乗っていきます。でこの写真はね、私は前に乗ったんですわ。前の方にね、ドアが閉まっております。でも、後ろのドアは閉まらないんだそうですよ。こんなボロいバンに乗ってね、 凸凹道を10時間行ったわけです。ところが途中でね、We will across seven times the river! こういうわけです。7回海を、川を渡るんです。はあ、じゃあ橋がかかって日本の ODA が寄付した橋に渡るんだなとこう思ってましたらね、ちょっと違うんですね。橋じゃないんですね。川の中を行くわけですよ。
Ang dami rin pala eh.
Bus, jeepney na nolikaitan.
Nakakadali.
Sagutin mo.
Jeepney na nolikaitan.
Kita sila? Late lang. Ayaw nga, ayaw nga. Dati-dati kami, dati kami.
So して, 川の中に入っていくわけです。川を7回渡るっていうから橋がかかってるかと思ったら、川の中を7回入るわけ。こうやって。なるほど。だからあのバンからジプニーに乗り換えたんだなと思ったんです。だから屋根に乗っかってればなんとか大丈夫だ。それでまあ着きまして、上がって、学校行って、男子寮ですって。入った。ちょっとよく見てください。屋根はなんだ、トタンでできてるな。これ暑いだろうなと思って。一年中暑いんですから。女子寮に行きました。やっぱりトタンの屋根で天井はない。いやー、そして公園のお話の前に、ちょっと私もだんだん年取ってきたから、すいません、ちょっとトイレ行かせてください。準備しておかないと、もしかしたら、おもろししたら困ると思ってですよ。それでトイレ行ったんです。これがトイレです。私、どこに、どうやってやればいいんだ、どうやって水流すんだろうか。ああ、台の方でなくてよかったと思いましたよ。毎月私は姫路教会に行きますけど、姫路教会に行ったら自動でそばに寄ったら、フラガチャーンと開いてきますよね。それで終わったら、またシャーッと流れて、シャーッと蓋がこう閉まってきますもんね。これとはえらい違いですわ。ああ、こんなところで、一週間、二週間私過ごすのかなと思って。まあ、さっきのこの女子寮。そしたら、子供たちが出てきまして、パスタ今へ、ウェルカム、ウェルカムって手を叩き始めた。そして、日本の歌。幸せなら手を叩こうっていうとね、日本の歌を向こうの言葉で歌ってくれて歓迎してくれました。ああ、ありがたいことでした。あんなね、屋根があるかないか分かんないようなところ、暑いだろうな。でも彼らはハッピーですね。あんなでもハッピーなんです。で、講演会をして、その後、バプテスマをいたしました。ね、そして、まあ、多くの人たちが、私もこれで10年以上フィリピンに行きますけども、フィリピンだけでももう2000名を超えるバプテスマがありました。やっぱり牧師にとってはバプテスマが一番嬉しいですね、村沢先生。あ、今日はいないですか？ああ、ねえ、一番ボーナスもらうより嬉しいよ、バプテスマは。はい。本当にもう幸せな、引退牧師であります。でも貧しくて学校に行けないから、そして今約200名ぐらい、今年はちょっと去年は少なかった、136名でしたけども、子どもたちを、まあ、学校に里親として行かせているわけです。で、中にはもう卒業して看護婦になったり牧師になったり、教師になったり、あるいは専門のね、会計士になったり、あるいはアーティストになったりしてくれております。感謝です。で、フィリピンの状態はどうかというとですね、IMF の報告によると、2011年には年間所得が2000億ドル、1人当たりは2000ドルっていうから、まあ20万ぐらいですか。日本人の10分の1ぐらいですね。まあ現在はもうちょっといってますよ。ここに書きましたがね。 3530万ぐらい。でもそれでも日本の10分の1ですね。そして未だに、これは新しい統計ですが、1日に2ドル以下の生活は約4000万人。人口約1億です。そしてそれをよく表すのにですね、さっき乗ったジプニー、あれに乗ると1区間が10ペソ、20円です。そしてタクシーに乗ると1区間が80円。日本だったらまあ600円か800円かしますでしょ、1区間。でもまあこんなもんですね。そしてその卒業した看護婦に聞いたら、看護、あなたはもうよかったね、看護婦して。いくら給料もらってんの？大体1万ぐらいです。と言ってました。ああ。まあ、こういう生活、それでも彼らは、God is so good, God is so good って歌うんですよね。God is so good って言ったらね、そしたら私が God is so good って歌うんですよ。だから向こうの方でね、All the time って答えてくれますよ。All the time。じゃあ今度は All the time って言ったら God is so good って歌い始める。もうあんなにまずい、こんな中でも、まあまあ、本当にクリスチャンは幸せなんですね。ハンナの悩み、どうやって解決したのか。ハンナはどうやって解決したんでしょうか。祈りですよ。祈りでした。馬鹿にされても、軽蔑されても、忍耐して。それが、その祈りが、サムエル上の2章に書いてあります。聖書の中で3箇所ぐらいね、祈りのが書いてありますよ。その一つ。聖書の中で3人、旧約聖書の中で3人ぐらい、やっぱり不倫の女がおりましたね。サラダとかね。アブラハムの奥さんですよ。90になってたからね。ハンナも不倫のだって言われた。だから、なんとか、祈って祈って、先のように、もう本当に、気違いのように、もう熱心に熱心に祈って、お前、酔ってるのかって俺ぐらい祈った。その祈りを読むと、二章を読むと、確かに熱心に祈ったな。祈りが彼女の唯一の答えを望む方法であった。わかります。私、聖書、じゃあ、証の海よ。証の海っていうのはエレン・G・ホワイトが書いてる。セブンス・アドベンチストはね、エレン・G・ホワイトを現代の預言者と信じてるわけです。セブンス・アドベンチストにはね、5つの S があるんです。最近世の中は5つの5つの G と言いますね。5G と。わかります ?5G って。新しいこのインターネットのね、方法ですよ。新方法は 5G と言います。だけども SDA は 5S ですよ。ね。サンクチャリーの S。ね。サイリンのセカンドカミングの S。ね。そして、ステイトオブデス、死のこの状態の S。ね。スピリットオブプロファシー。サバス。この 5S が SDA の特徴ですよ。このエレン・G・ホワイトのスピリット・オブ・プロファシーの中で、聖書を開いて、あなたは約束しましたと、おっしゃる通りにいたしますと言いなさいと、お祈りするときに、エレン・G・ホワイトはこう言ってるんです。私たちに。聖書を開いて、おっしゃる通りにします。そして、このような祈りを神様は喜んで聞いてくださいます。で、こっちで、英語で何と書いてるのかと思ってちょっとよく開いてみた。COM、Christ Object Lesson。ページはちょっと147ページでした。その一行前からちょっと読んだ。God stands back of every promises he has made。神様がなさったすべての約束の背後に神様は立っておられると。そして、With your Bible in your hands。手に聖書を持って開いて、say、言って言いなさい。I have done as thou hast said。あなたがおっしゃる通りに私はしました。そして言いなさい。I present。私は神様前にこれを見せる。I present thy promise。あなたの約束。そして ask And it shall be given you. 求めなさい。そしたら与えられますと。あなたは約束してらっしゃいますと言いなさい。座って祈りなさいと書いてあるんです。はあ。そのことします?なんとか私の願いがあったら、その願いにふさわしいような神様の約束を探すわけです。そこを開いて、神様あなたは約束してくださいましたって、I say, I present, thy promise, エレン・ジョイト。あなたの約束があります。その通りに私します。そしてあなたは求めよ。さらば与えられるとおっしゃった。と祈りなさい。ああ。ハンナの祈りをね、読んでみますと、彼女は自分の今の状態にある意味においてそれを受け入れてた。その今の状態ね、まだ赤ちゃんが子供が生まれない、その状態をね、一応受け入れてた。これも神様の御心だと。しかし私の望みはという祈りだった。エレン・ジー・ホワイトは、私たちが霊的力を得るのは、私たちの信仰の試練によるのである。私たちには試練が来ます。悩みがあります。その試練によって信仰の力を得るんだ。主は神の民が全く神に寄りすがるように訓練されるんだ。だからもう他に道がない。他に方法はない。どうすることもできない。ただただ神様にすがるしかない。全く神様だけにすがるまで、神様は私たちにある意味において試練を許される。ハンナはそれを耐えた。受け入れた。しかし彼女の望みは子供が与えることであった。この二章の祈りから分かることは、今は自分に子供がない。しかしこれは神の御心である。そしてここの中に何か教訓があると彼女は信じていた。きっと何か意味があるんだろうと信じていた。そしてもう一つ分かることは、祈りが答えなくても失望してはいけない。必ず願いは答えられると神様への確信と信頼を持って祈っていた。全知全能の神だ、必ずなると彼の女は確信を持っていた。でもう一つこの祈りを、二章の祈りを読んでみると分かることは、最初に祈りの最初に感謝と賛美を捧げている。私は困った時に神様に、困った時の神様で祈りに行くんですけども、その時に私は神様どうか、ところがハンナはまず感謝を捧げた。我々はきっとお祈りの時に確か感謝するでしょ。最初はね、今日も良いお天気でありがとうございます、教会に来れてありがとうございます。その次は神様どうか、みんなにどうかどうかお願いの方がきっと多いんですね。エレン・ジョ・ホワイトは、神様は私たちが神を褒めたたえることを必要とされない。必ずも神様が必要なんじゃないんだ。しかし私たちには神様を賛美することが必要なのです。私たちにそういう祈りを捧げることが必要なんです。はあ、皆さんどれぐらい感謝持ってますか。どれぐらい感謝がありますか。はあ、探してみましょうよ、ね、小さなことでもいい、ね、今日ここにあること、ね、呼吸ができることも、天気であることも、ね、生き物もあることも、着れることも。私が行くフィリピンの田舎の方は、ミャンマーもそうでしたけど、1日2食ですよ、彼らで、我々は3食食べれますから、むしろもっともっと感謝してもいいかもしれない、ね、神様はたくさんこの中に約束してらっしゃいます。聖書っていうのはね、日本語では聖書ですけどね、旧約聖書、新約聖書と言いますよ。だけど英語ではね、オールドテスタメント、ニューテスタメント。テスタメントっていうのは約束という意味ですよ。だから聖書は約束の本だというんです。 アブラハムに言いました。天を仰いでみなさい。あなたはあの星のようになります。あなたは大いなる国民になって星の数のように増えます。モーセを呼んで、私はイスラエルの民がエジプトで奴隷となって苦しんでいるその声を聞いた。私はあなたをパロに遣わす。そして民をエジプトから出エジプトしてカナンの地に導きなさい。私はあなたと共にいる。まあその通り、約束の通りになった。で、聖書にどれだけ約束があるって、私ね、何十年か前に読んだ本にね、ABC プレイヤーというのがあったの。グレン・クーンという人が書いた本。で、その本にはね、3573の約束があるって、この先生が書いておられた。聖書の中にね、3573ある。あ、これ覚えやすいなと思ってね、探してみようと思ってね。そして、詩編だけでどれぐらいあるかなと思って読んだりした。そしたら最近、YouTube 見てたら、マーク・フィンレー先生がね、新約聖書だけでも1117あるって言ってるんですよ。マーク・フィンレー先生が。今、ジェネラル・カンフェランスのがありますけど、公衆伝道者です。そして、全部合わせると8810だって。ああ、これ新しい。アイデアだった。そんなやつあるのかな、どうやって探そうかな、あちこちあるだろうなと思ってね、私もこの神様の約束のところにちょっと印をつけるようにして、ね、まだいくつかしか見つけてないですけどもね、聖書にはそんなにある。その約束の一つ、自分に合うのを見つけて開いて神様に祈ったらいいんでしょうね。そしてその不安ばかりの祈りに応えてくださって、ちょうどいい時に長子が生まれたんです。サムエルでした。今日子供に話したね、サムエルでした、ね、本当に感謝です。ピアニストにちょっとお願いして、この歌を一緒に歌いたいんですがね、どうですかね。私たちの神様は生きておられる、ね、時々私はフィリピンに行って、日本人は、ね、死んだ神様に祈ってるって言うんですけどね、先祖代々の神様に祈りますからね、おじいちゃんおばあちゃんどうか守ってくださいって、お別れって祈るからそう言うんですけどね。でもクリスチャンは生きてる神様に祈りますって言ったらね、彼らがそうだそうだ言ってね、喜んでおりますからね、弾いてくださいね。歌うんですよ。主は今生きておられる、我がうちにおられる、すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。フィリピンでは、The God we believe is living God! って言うんですよね。アーメン!彼ら言います。そうです。主は今、生きておられる。そうです。Because he lives.I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know, he holds my future and Jesus lives. そうです。我々のイエス様は生きておられ、応えられた。感謝です。ありがとうございます。与えられた子供、ね、神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、あなた自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。 ありがとうございます、感謝です。そしてハンナはね、与えられた一人の子供を、これをね、神様の御用のために使っていただこう もう自分のところにとどめないで、宮に預けようって言って、今日子供に話した宮で、サムエルは育ったわけですよ。3歳以上からね、なって。で、神様とイスラエルのために捧げたんです。与えられた祝福ですよ。ね、私たちもいろんなものを与えられてますね。いろんなものが恵まれております。フィリピンの山の方行ったら1日2食、ミャンマーでも2食、ミャンマーのセブンスアドベンチストの中学校に行きましたけどね、朝6時に起きて、まず畑に行って仕事をする。10時頃、キャフェテリアに行って食事です。それでまた勉強が始まって、また4時頃、キャフェテリア、週に1日2回と行きましたね。ああ、私は3回だから、本当に神様感謝します。そして、ハンナがそうしたとき、どうなった？続き読むと。2章の続き読むと。後から5人の子供が生まれたんですよ。男3人、女2人、ペニンナ、どうだと言ったかな。そうです。エレン・ジー・ホワイトは、マント・ブレッシング、祝福の山の中に、こんな言葉を残しております。私たちが他の人に与える、この世の祝福は、しばしば同種のもので返される。また、必要な時にしばしば4倍の価値となって返ってくる。原文を開いたら、The earthly blessing which we impart to others。この世の祝福を他の人に私たちが開ける、開け与える。Being, may be, and often are repaid in kind. What we give, 私たちが与えたものは、thus, in time of need, 私たちの必要の時に、often, しばしば、come back to us. Come back. 与えたものは帰ってくる。そして何て書いてる？ In fourfold measure. 4倍になって帰ってくる。そして、ああ、そうか、神様、多分天国行ったら全ての報いが受けられるんだな。神様、まあ天国まで待ってましょう、と思うかもしれない。エンジェル・ホワイトは、But! って書いてある。Beside this, all gifts are repaid, even in this life. 天国まで待たなくても、この世において生きてる間に、オープン、しばしば、帰ってくるんだ。ハンナが経験した。そして私たちも経験するんです。皆さん、エレン・ジー・ホワイトを、この御言葉をお書きになったエレン・ジー・ホワイトを現代の預言者として信じますか？預言者として信じてる人いますか？もし信じてなかったら SDA じゃないよ。だって SDA は 5S だからね。ステイト・オブ・デス、セカンド・オブ・カミング、スピリット・プロファシーでしょ？予言の御霊だから、ね。そして私たちはそのエレン・ジー・ホワイトの言葉に従って食生活をしているわけですよ。そうすると世の中の人よりも山形先生何年長生きだったセブンスでは7年 ?8 年ああ、いや、一回、岩川先生、前聞いた時、山川先生、7、8年って言ったと思うけど、もっと伸びたんですか？ああ、そうですか。ああ、特権があるわけですね。感謝したいと思います。ある時、私は、名前を知らない村上さんという人、木更津教会の方です。千葉の方、電話が来たんです。今の教区長の稲田勉先生が紹介したらしいです。そして、今井先生、私、財産を引き継ぎましてね、何千万も、2000万をね、両方からだからね、こっちからもこっちからも引き継いだんですよ。でも私たちはまあ、もうこれでね、家もあるし、これをね、何かこの父親の、その名前の残るような形に残したいんだけども、使ってくださいませんかっていうわけです。私はもう数年前からフィリピンからネグロスと ネグロスのあそこからね、言われてたんですよ。セブの辺です、セブの。ね、セブ島の辺ですわ。あのミッションから、うちのミッションにはね、教会の学校がないから学校を建てたいんです。パスター、今、please help me, help me って何て言われたんですよ。でも、牧師、引退牧師ね、年金も下がってるしね、これじゃ助けられませんよって言ってたんですけども、ここで。村上さん、実はね、セブ島の向こうにネグロス島というところがあるんですよ。ダイビングで有名な場所なんですけどね。このミッションがね、学校建てて、おお、そうしてください、そうしてください。600万円。持ってった。教区長や、それから、中央フィリピンのユニオンの総理やが、ゾロゾロやってきて、横断幕を持って、ウェルカム、信明今井とか書いてですよ。ね。そして、早速、向こうにハイスクールの教室を建て始めたわけです。神様は不思議な方法で、こう、道を開いてください。本庁、終わる前にね、ぜひ言いたいこと二つ。それは、ハンナの祈りからです。彼女のと、エレン・ジ・ホワイトの言葉にあるように、神様は必ず、もう人間的な頼りがなくなるまで待つかもしれないけども、そうしてただただ全く神様に委ねる祈りをするときに、確信を持ってハンナが祈ったように、私たちも祈ろうではありませんか。ね、もう一つ、ハンナがしたように、受けた恵みを他の人と、I'll share my faith, 信仰を分けよう、与えよう、信仰を分けようって歌がありますけどね。聞いたことある？昔の人ならあるね。今頃あんまり歌わないから。そうして彼女はその与えられた人、長子を神様に捧げた。イスラエルのために使ってください。そうしたら、4倍？え？何倍？ 4 倍？エンジョイとフォーフォールドって書いてあったけど。5人生まれたんだもんね。だから、私たちも持てるものを他の人と分かつ。それが神様の方法なんだな、という二つのことを強調して、皆を称えながら、神様の祝福が一同一人一人にあるように祈りながら、御言葉のメッセージを終わりたいと思います。
メッセージには感謝したいと思います。